それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。またあなたが語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。お祈りをありがとうございました。24日からですね、29日までロサンゼルスの方にですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプということで、チームが使わされてきました。で、私たちはシンガポール航空で行ったんですけれど、シンガポール航空は向こうで出発するのが遅いんですね。ところが先に出発したユナイテッド航空がですね、なんか飛び立ってから、タイヤかなんかがおかしくなったんですかね。多分この足が締まらなくなったと思うんですけど、それでこう引き返してきて、そして会うことはできなかったんですけれど、向こうは結局その日に期待が与えられないということで、今日帰ってくることになっちゃったんですね。ですから今日の午後帰国しますけれど、ぜひですね、最後までお祈りしておいていただきたいと思います。シンガポール航空はね、無事に全員昨日の夜帰ってくることができました。本当にお祈りありがとうございました。で、今回はですね、マーリンさんが11月11日に昇天されたので、マーリンさんがいない、この感謝と賛美とリバイバルキャンプになったんですけれど、その中でね、先ほど西田姉妹が証しがありましたけど、マーリンさんを偲ぶ会っていうのがあってね、そしてその中でマーリンさんを偲ぶ映像、だいたい15分ぐらいですかね、それが流されて、そして思い起こす時っていうのをね、与えられたんですね。で、いかに多くの学びとね、祝福を受けることができたかということをもう一度思い起こすことができました。またそれとともにですね、日本の一番プロテスタントでは一番大きなレベルの教会の大和カルバリチャペルの、ね、大川先生が来てくださって、そしてまたメッセージもしてくださいました。で、こういろいろと、ね、段階が変わってきてるなということを思わされますし、それから、チームは祈り込みでね、最初はチャーチオンザウェイのプレイヤーチャペルっていうところに行ったんですね。で、チャーチオンザウェイっていうのは実は私たちにとっては原点みたいなところ、リバイバルのね、示しを与えられた原点になるところだったんですね。で、もちろん海外宣教の一番最初は中国のチームだったんですけれど、アメリカに最初に行った時にですね、このチャーチオンザウェイで祈ってる時というか、チャーチオンザウェイに行った時に、このもし遅くなってもそれを待て、それは必ず起こることはないっていうね、ハバフク書の御言葉を与えられたんですね。ですからそこからこのリバイバルの示しを受け取ったわけなんです。で、それを受け取ったのがチャーチオンザウェイなんですね。で、その頃ですね、毎回アメリカに行くたびにそのチャーチオンザウェイのプレイヤーチャペルへ行ってこう祈ったりしてたんですね。そして、ジャック・ヘイフォード牧師がそこの牧会者なんですけれど、そのプレイヤーチャペルで祈ってる時にすごいこう臨在が来てね、で特にこの、四隅でね、こう礼拝した時に、すごい臨在が来て、そしてまたそれ以降ね、一気にこう人が増えてきて大きな働きが進んでったっていうことをね、本に書かれてるんですね。で、私はそこには行かなかったんですけれど、行った方はそれなりのね、いろんな恵みを受けたと思います。特に四隅でね、礼拝する、勘違いする人がいて、四隅でこう祈り込む人がいるんですね。でもポイントは四隅でこう礼拝するっていうことなんですね。で、そこに大きなポイントがあるっていうね。で、誰かが占領してなかなかどかないとかね、そういうのもあるっていうことも聞きました。で、それとともにですね、ボニーブレーハウスでの祈り込み、そういうのがあったんですね。そして私はアレチニカミュージックの責任者やってますので、路上ライブの責任者としてね、今回はいつもは2日間しか行かないんですけど、今回は導きで3日間行くことになったんですね。ですから、着いた日の次の日から火曜日、水曜日、木曜日とですね、私はハリウッド行って、路上ライブをこう見てたんですね。で、 今回はね、チームが英語で歌うっていうことがね、示されてて、そして、各チームが英語でね、歌いました。でやはり信仰の踏み出しをすると違ってくるなっていうことをですね、感じたんですね。それは今回はそのいわゆるいつもやってる昔のコダックシアター、今はドルビーシアターっていうんですけれど、その前でやるんですけれど、今年はですね、なんかこう工事中で歩道の方に随分こうなんていうんですか、網みたいのが張られてて、やる場所がなかったんですね。それで今年はダメかなと思ったんですけれど、その横の方に地下鉄の駅があるんですけど、そこの前にね、やろうと最初やろうとしたら、なんかそのすぐ前にお店みたいのがあって、そこからちょっとクレームが来たんですけど、ちょっとどいたらね、問題なくできたんですね。そしてそこで3日間やったんですけれど、だから通行人がいて、我々が路上でね、やって、そして通行人が通るところっていうのは決まってるんですね。なぜかっていうと、ハリウッドには歩道にですね、星のマークがあって、いろんな人の名前が書かれた星のマークがあるんですね。で、まあ近くにビリー・グラハムもありました。で、まあコダックシアターのね、一番前のところにはジョージ・イーストマンつって、コダックをね、作った人の創設者の名前のもありました。まああとロッド・スチュワートとかね、いわゆる一般的な有名な人のもたくさんあります。で、そういったところをね、みんな通っていくので、そこにはみ出して怒られるんですね。で、その向こうにはいろんなバス会社のやつとか、お土産屋の掘ったて貝みたいなね、箱みたいなのがあって、そして売ってるわけですね。だからそれがあるので、通行人が通る、そしてまたそういった店があるということで、周りにね、こう立ち止まって見る人っていうのはちょっと、難しかったんですね。ところがですね、まあ、いつもはもうちょっと広いのでね、ちょっと遠く離れて見るっていうことはできたんですけど、今年はそれがちょっと店があったりしてしにくかったんですけれど、今年の違ったところは、個々にね、いろいろ賛美グループに話しかけてくる人たちがいたんです。で、いろいろ聞いてみたら、向こうでなんか音楽プロデューサーやってる人とかね、あるいは音楽ビデオを作ってる人とか、なんかそういった人たちがわざわざ声をかけてきて、そして、ずいぶん長い時間話してたりとかね、そういうことをしてました。そして最後の日はですね、自分はソニーに勤めてるとか言ってね、そして日本でも行ったことがあるって言ってですね、いわゆる日本のソニーミュージックの、仕事をしたり、アメリカの今ソニーで働いてるってことを言ってましたから、まあ、その人もね、これからメールを送るから、ぜひメールアドレスを教えてくれとかね、で、まあ、曲を探してるっていうことをね、本人は言ってました。まあ、忙しそうだったので、ね、そんな時間は取れませんでしたけど、でもそういった形でね、今までとはちょっと違う反応になってきたんですね。で、みんな英語で歌ってて、それが通じてるのか通じてないかは私は分かりませんけれど、しかしですね、踏み出したがゆえに、やはり神様が働いてくださって、そして通るそういったね、関係してる人たちが立ち止まって、そしてコンタクトしてきたっていうことはね、やはり、なんかこう一つの新しい歩みが入ったなっていうことをね、始まったなっていうことを本当に感じさせられます。で、また賛美チームにね、で賛美チームとして立った人たちも、まあ、結構若い人たちもいたんですけど、まあ、年取った人もいましたけど、でもみんなね、大胆にこうところでね、自分の英語が上手いか下手かも変えず大胆に歌ってたっていうことはね、やはりそれがとにかくもう神様がね、やれって言われたことをやった時に主が働いてくださるっていうことをね、その証明を与えられたんですね。だから賛美もね、神様が世界に浸透させるって言われた通りに、その第一歩が大きく記された派遣でもあったっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。まあ、確かに段階が大きく変わってね、そして、これは行った人たちだけが段階が変わったっていうんじゃなくて、その賛美する力がね、与えられてきた。そして私たちも信仰の踏み出しをしていくんであれば、それが大きく変わってくるっていうことです。ですから町田でもね、もっともっと出ていく予定にしています。 ですから、ぜひですね、お祈りしておいていただきたいと思います。それとともに、木曜日は、ブラザースティーブ、今はドクタースティーブになっちゃったんですけど、その人が来て、ショーケースって言ってね、こちらが賛美チーム、今回は11チームですかね、それが歌って、そしてそれに対して、ブラザースティーブが一グループずつコメントしてくださったんですね。ブラザースティーブと、あと、向こうのプロデューサーの人とかテレビ局の人とか、あとなんかアイドルテレビのなんとかっていう人もね、来てましたね。で、いろんな人たちがコメントしてくれたんですけれど、やはりみんな英語で歌ってね、堂々として歌って、そして結構いい評価得てましたよね。で、やはり去年とまたちょっと違うな、なんか若返ったかなっていう感じもしますけれど、とにかくその新しい段階に入ったなっていう感じをね、すごく思いました。で、エシュルンちゃんはですね、終わってからブラザースティーブに呼ばれて、オーディションに出ないかっていうふうにね、言われて、言われたんですね。だから、エシュルンちゃんね、今年もうまく歌ったんですけど、去年歌った方がもっとうまかったと思うんですけど、もうそれでもね、オーディションに出ないかって誘われちゃうっていうことは、で、まあエシルンちゃん級の、ね、歌を歌ったグループは他にもいるわけですよね。だから、我々の、ね、レベルも随分引き上げられてきたなということを、ね、本当に思わされます。で、やはり、やってってるかどうかっていうのは大きな違いになっているんですね。で、これから、どんどんどんどんもっともっといくでしょう。ですから、ぜひですね、祈っていただきたいと思いますし、また示されている方はね、どんどんそれを進めていっていただきたいと思います。で、自分の力ではやるのではなくて、祈って、そして、やっていくときに神様が働いてくださるということです。だから自分の力でやろうとしても、上手い人なんてもういくらでもいます。日本にもたくさんいますし、アメリカなんか行ったらもうそれこそもう考えられないほどね、たくさん上手い人たちはいます。例えば私がニューヨークにいた時も、地下鉄でパフォーマンスしてる人たちもね、非常にうまかったです。一度黒人さんの4人組ぐらいがアカペラでやってたんですけど、もう全然違うレベルですよね。それから、そこらで歌ってる人たちもすごいうまいレベル。だから人間的に立ち向かおうとしてもそれは不可能です。でも、神様の、ね、力があれば、神様が私たちに手を置いてくださり、そして臨在があるんですね。そうすると、臨在ある賛美を下げるっていうことは、普通の歌を歌うのと全く違うんです。だから多くの方々に触れてくださるんですね。で、これはやはり、その一般の歌とは大きく違うっていうことをね、私たちがちゃんと理解して、そして祈りを土台として、神様の助けによって歌っていくかどうかっていうのが大きなポイントになってきます。で、それをなすときに大きくこの賛美が変わってくるっていうのを私たちは見ることができるんですね。で、賛美もこの新しい段階に入ってきたっていうことは、さらに祈りを強めていけばもっともっと進んでいくぞっていうことをね、神様が示してくださいました。そして、こう臨在もね、大きくこの変わってくるっていうことをね、ぜひ覚えて、それに期待してですね、歩んでいただきたいと思います。そして、今回個人的にはですね、私はまあ恵みによってその奉仕をね、ハリウッド出てって、あ、そうだ、ハリウッドでですね、2日目は、あ、最初に行ったハリウッドはまあ曇ってたんですね。そしてその次の日はね、雨が降るっていう予想だ、天気予報だったんです。で、私たちは雨が降らないようにってこう祈ったんですね。そしたら晴れちゃって青空が見えてたんですね。だから一日中晴れてて問題なくできた。で、またその日になったら、今度はまた次の日が雨だっていう予報が出たんですけど、でもそしたらまた次の日も青空のね、いい天気で、もう賛美ビールになっちゃったんですね。だから本当に祈りに応えてくださって、自由に賛美できました。ですから皆さんのね、鳥なしのお祈りも本当にあったなということを思わされますね。で、やはり私たちが本当に祈る 求めて祈り、そしてまた神様のことをやっていくときにね、やはりそこにも神様の助けがあるなということをね、思わされました。で、今回は先ほど言いましたように、まあ、ハリウッドでね3日間奉仕して、どこにも祈り込みには行かなかったんですけれど、でも恵みでですね、今回は朝と夜に聖会があるんですけれど、まあ、初日にメッセージして、それから木曜日と金曜日とね、立て続けに朝夜朝とね、もうメッセージばっかしでね、させてくださったんですね。で、やはりこれも神様は導いておられたなということを本当に後で思わされました。で、やはりその中でね、毎回毎回このメッセージするときに示されたのが、やはり感謝と賛美のことを語っていきなさい、そして聞き従いのことを語っていきなさいということを語られて、そしてそれをメッセージでもね語る、先ほど西田姉妹がね、長老の人たちがみんな同じように感謝のことを語ってたって言ってましたけど、やはりみんなそれ示されて語ってるんでしょうね。で、やはりそれを通してね、その感謝と賛美をいろんなところに伝えていくメッセンジャーとしてのね働きをしていかなきゃいけないなということを再びね、再確認することができました。で、まあ私たち、一人一人がね、その感謝と賛美の恵みをたくさん受けていってるものだと思います。しかしですね、それを今度いろんな人たちにね語っていくっていうのは、その受けた恵みをこう流していくっていうことになります。で、受けたものをねそのまま自分だけにしまっといて、神様は感謝と賛美してこんなに素晴らしいことやってくださったって言ってですね、自分の中に閉じ込めてたら、これは腐ってしまうんですね。で、例えばイスラエルにね死海っていうのがあります。死海っていうのは、海抜マイナス400メートルで、それより下はないわけですね、地球上で。池やなんかはね、そうするとですね、ガリラヤ湖の方からずっとこう流れてきた水がとどまってしまって、そして、最終的に塩分が強くなってね、今は塩分が何パーでしたっけ、20%でしたっけ、ね、だから生き物何も生きてないんですね、その死海って呼ばれるぐらいで、で死んでしまうんです。でも水が流れてるんであれば、それはもっとね綺麗な水となって、またもっともっと流れてくるわけですね。で、私たちもその受けた恵みをそこで自分で止めてしまって、やめてしまうっていうんじゃなくてですね、受けたものはただでまた流していく、これはですね非常に重要なポイントになってきます。で、その受けてね感謝と賛美して、あるいは従って歩んだ時に、神様こんな素晴らしいことをしてくれたということをですね、いろんな人たちに語っていくっていうのは、自分の信仰も引き上げられますし、そしてまたそれを聞いた人たちが祝福を受けていくことができるんです。なぜなら、世の中には誰一人問題持ってない人はいません。で、問題があるんです。でも気づいてなかったり、それを、触らないようにしたりとかですね、してる人たちが多いんですね。でもそういったことを語っていく中でね、神様の愛が多くの方々に伝わっていくっていうのはね、一つのこのリバイブに向かってのね、道の一つであるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、そういったことにもね私たちは召されてるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、今日のところに入っていきたいと思いますけれど、やはり感謝のことですよね。いつも第一テサロニケの5章の16節から、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、まあ、皆さんも何度も何度もこれを聞いているかもしれません。耳にもタコが、ね、できるほど聞いているかもしれません。しかしですね、この言葉、ここには力があるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そしていつも喜んでいなさい。で、これはただ書いてあるだけじゃないんですね。これを通して神様が、なそうとしておられることがあるということです。で、いつも喜んでるということは自分の決心が必要です。喜んだぞということをね決めてないとできません。なぜなら 喜べないことがいくらでも周りに起こってくるからです。で、私たちがですね、感謝するのもそうですけれど、決心していく、決める、で、それを遂行していくわけですね。で、そうするとどうなるかっていうと、もう一つを読んでいただいたロマ書の8章の28節のこの言葉が大きな意味を持ってくるわけです。で、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々にのためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって書いてあります。で、神を愛する人々、そして神のご計画に従って、召された人々っていうのはどういう人かっていうと、神様が語られたことにね、神様が言ってられることに従う人のことを言ってるわけです。その人たちに対しては神がすべてのことを働かせて益としてくださるって書いてあります。だから神様がこの第一テサロニケで言ってる、そのいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいっていうのは言ってられる言葉です。そしてそれに従っていくんであれば、私たちはどんな問題があったとしても、どんな困難があったとしても、どんなこのまずいことがあったとしても、それが益に変えられるっていうことを言ってるわけです。その約束なんです。で、多くの人たちはこの2つの大きな御言葉をクリスチャンの方であれば知っておられます。しかしですね、その神様の恵みを受けてない人たちはたくさんいます。なぜか、それは実践していかないからです。で、喜んでいなさいって言ってもですね、聖書にはそんなこと書いてあったけど喜べるかとかねそんなに思ってしまったり、あるいは感謝しなさいって書いてあるけどね、じゃあ感謝しなきゃって言ってね、言うだけ言って何もしない。そしたらやっぱし本当に信仰の踏み出しをしないんであれば、私たちはその神様の結果を見ることができなくなっちゃうんですね。でも私たちが本当にその神様に対して言われていることをやっていくときに大きな変化が現れてくるんです。で、自分ではもう解決のできない問題、あるいは困難な問題、それがですね、神様の助けによって、神様の手によって逆転劇が起きてくるということをこう言ってるわけなんですね。で、私たちがそれを本当に信じてその立場に立って歩むかどうかということなんです。そして今回の メッセージの中でもね、神様は語られたんですけど、聖書のね、私たちリバイブに向かって歩んでますけど、聖書の中で根幹の教えっていうのをね、があるわけです。それを一つはですね、神様に従うっていうことです。で、これは器の聖書を読んでたどこにおいてもですね、従った人たちを通して、この主の恵みとか祝福が表されています。で、従わなかった人たちを通してその祝福がなくなってるんですね。だから、その根幹の教えの一つに神様に従うっていうのが大きなポイントになってるんです。それとともに感謝です。で、この神様に従うっていうことと感謝するっていうことは、これからの歩みにおいてもね、非常に大きなポイントになってきます。そして、多くの方が気づいてませんけど、今私たちは非常にこのいわゆる終わりの時代と呼ばれる時代にだんだん近づいてきているということを私たちは知ってるわけです。そして、最終的な、ね、山に今私たちは登ろうとしているわけです。で、ここがね、頂上だとしたら、今我々はこの頂上の近くにいるわけです。で、普通山を登るときにね、山登り専門の方もおられますけど、下の方はね、楽にこう行けますよね。ところが だいたい普通の山は頂上に近くになって、こう急になるわけですね。で、急になると結構厳しくなってくるわけですね。で、私たちの歩みにおいても、今まではね、大したことなかったけれど、 本当に近づいてきた時にいろいろな問題とか困難とかね、ここの頂上に行かせないようにする力っていうのが働いて、そしてここに登らせないようにしちゃう、そういう力が動いてるわけです。でそれが今なんです。でこれからもっと、きついね坂を登っていくでしょう。でその時に、私たちは感謝を知ってるかどうかっていうのは大きな違いになってます。で今でもね、皆さんいろんな問題があったり困難があったりして感謝して神様の技を見てきた方々はたくさんおられると思います。しかしこれからもっとすごいことが起きてくるわけです。で大きなねリバイバルが来るっていうことがね、示されてます。もう来てる、始まってるんですけど、本格的なのがね。しかし、聖書に何て書いてあるか、大きなリバイバルが来るのと同様にですね、非常に強い迫害とかね、そういった問題も起きてくるということが書かれています。だから神の技が表されるときは敵の動きも非常に強くなってくる。そしてその時にですね、私たちが感謝を知っているかどうかっていうのは大きな違いになってくるんです。で感謝していくんです。でその時に私たちは守られますし、そして問題とか困難に対して私たちはこの神の技を見ていくことができるんですね。で 神様の計画をやっていくときに、いろいろな問題とかなんかっていうのは許されます。で先ほど言ったように根幹のものっていうのはね、神様に従うっていうことですけれど、一つはね、従うときにいろんな問題が起きてくるじゃないですか。で従わなければそんなに問題起きないっていうこともねよくあるわけです。でも従うときにいろんな問題が出てるんです。でマーリンさんを通してもね、それをいろんな形で私たちは見ることができました。で最後のねマーリンさんのメッセージにおいても、神様に従っていったがゆえにいろんな問題が許されたけれど、しかし感謝とともに歩んでいったときに逆転が起きたっていうのをね、去年語ってくださいました。それは、自分のね獄中からの賛美、これは最終的に1900万部も売れた書物ですけれど、出版された書物ですけれど、最初はですねそのメッセージをやって、そして、最初に出版したところからですね、その会社がすぐ潰れちゃって、そして、その版権がですねその出版社に、行ってしまって、自分では何もすることができなくなっちゃったわけです。でメッセージしろって言われたの神様で、それをやれって言われたのも神様なんですけれど、しかし逆になってしまったんですね。そして神様、マーリンさんは神様に従ってカリフォルニア行けって言われてカリフォルニアの方に移動したわけです。そしたら問題がまた起きちゃったわけですね。車で事故が起きてひっくり返ってもう廃車になっちゃう、でもとんでもないことが起きてくるわけです。でも感謝を捧げ続けてたんですね。そしたら、その中で、人のね救いを見ることもできましたし、そこで知り合った方がですね実は弁護士の方で、そしてその方から後で手紙が来て、そして、今度ニュージャージーで、その裁判、公聴会だったか裁判だったか忘れましたけど、それがあるから来てくれって呼ばれたわけですね。で来て行ってみたら、その獄中からの賛美のね判決に関することだったんです。そして、その時に逆転が起きて、それがもう自分のものに戻ってきて、そしてそこから、自分で出版し始めることができて、で最後はなんと1900万もね、出版されるようになっちゃったんです。でもその中でいろいろな困難をマーリンさんは通されてきた。ですから私たちがねこれから神様の働きをもっともっとしていくときに、確かに困難は許されるでしょう。しかし神様が共におられるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、これは別にマーリンさんだけじゃなくて、私たちもいろいろ体験していけるんです。本当に感謝していけば。で最後にこのもう一つ明かしさせていただきますけれど、この以前ね、チベットに私たちがチーム使わされた時があります。でチベットに使わされて例の戦いをしろって言われて、こう従っていったわけですよね。で従っていったんだけど、ついてみたらなんと高山で3600メートルのところでほとんどの人がダウンしてしまいました。動けないんです。 で空気が薄いからでしょうし、私なんかついて最初ホテル着いた途端にね、もう頭痛とか吐き気で、もう全然ダメになっちゃったんですね。でその日大丈夫だった人もその次の日からもう全然動けなくなっちゃって、そして、動くのも大変で、歩く時もですね、普通だったらまあこうやって歩きますよね。ところがですね、頑張って歩いてももう本当にこんな風にしか歩けない、なんかね、もう100歳ぐらいの おじいさんみたいな感じでしか歩けないわけですね。でその中でね、神様が霊の高いをせよって言われたわけですね。霊の高いせよって言われた場所がですね、またポタラ級って言って、なんか27階建てぐらいのね高さのところなんです。で岩のところにくっついたようなポタラ級っていうのがあるんですけど、まあ皆さん写真で見たことあると思いますけれど、でそこのね上行って霊の高いするわけです。で普通でちょっとね、こういうこれだけよこんな風にしか歩けない人がですね、その上の方まで行くっていうのはちょっと大変だと思いませんか。でしかも上行けば上行くほどもっともっと空気は薄くなる。で普通じゃね、もうちょっとこれはもう死の行進みたいな感じでね、なんか大変なんですよね。でも私たちは指名されて、そして行けって言われたので行ったんです。そしたらどうなったか、まあ歩いていくのはね、ちょっともういくらなんでも大変なので車を雇って、そしてそのポタラキュのところまで行ったわけですね。で行ったらですね、なんか不思議なことが起きたんです。何かっていうと、中国の高官の人が来たんですね。そして、その人たちがなんか車が通る扉を開けてこう入っていったんですね。で我々もですね、そこの守衛さんの人がね、私が車に乗ってこうやってたらですね、一緒に来いとか言ってですね、で車、その中国の高官の車と一緒にそこ入っていくことができたわけです。でどうなったかっていうと、ずっと車の道をね、横の方にあるんですけれど、27階の25階ぐらいまで、25階から26階まで車で連れてってくれたんです。そしてですね、まあそこからまた歩くのちょっと大変だったんですけれど、向こうのね坊さんに早来い早来いとか言われてせかされていって、こうだったんですけれど、でも最終的にね、高官の人たち一緒に入ることができたんですね。で高官の人たちは私たちは何者だっていうのは知らなかったと思いますし、でも向こうのお坊さんたちはね、我々と高官一緒だと思ってたわけです、いずれにしてもだからですね、丁寧に説明してくれるわけです。で入ってからね、これは何ですかって聞いたら、ダライラマの何世の像だとか言ってね、教えてくれる、でっかいのでね。そしたらそれ霊の高い言ってますから、イエス・キリストの皆によってダライラマの霊を縛る、何世の霊を縛るとか言ってですね、もうやっていけるわけです。でそれを一つ一つ、まあもちろんね、ポタラ級っていうのは今まで私が見たこともないほど偶像にあふれてるところです。もうちょこっとしたところにね、偶像が100個か200個かいっぱいあったりとかね、考えられないところですけれど、まあでもすごいでっかいのがあるところがあるんですね。でそこを一つ一つ通って、そして一つ一つこうやっていってね、霊の戦いをしていったんですね。で最終的には屋上行って霊の戦いをしました。それでですね、帰ってきて、帰ってくる時もまた車が待っててね、下まで行ってホテルまで着いたんですけど、そこでやはりこれはやっぱり神様が働かれたんだっていうことをね、知ることができたんです。それはホテルに帰ったらね、日本人の2人の人がいて、でその人たちは日本の旅行雑誌にね、記事を書く人たちだったんです。だから専門家ですよね。でその人たちが私たちに話しかけてきて、今日はどこ行ったんですかって言ってね、言われたんですね。で今日はポタラ宮行ってきましたって言ったらですね、その人たちが驚いたわけです。今日はポタラ宮閉まってましたよ、私たち行ったけど入れませんでしたってこう言うわけですね。一般的には閉まってたんです。でそしてですね、後々調べてみたら、我々は一般に公開されてない場所まで行ってたんです。だから中国の高官がいたからね、普通では通れない道を私たちは行ってたんですね。だから神様に 従った時に、ね、確かに困難は許されました。もう歩けない状態で、生きてるのが精一杯。しかし、神様が働いてくださって逆転劇をさせてくださり、そしてもう入れないのところまでは行って、そして、誰もいないね、休館日ですかね、なんていうんですか、ね、そういった日にね、私たちはもう自由にそれをできるようにしてくださったんですね。でね、神様の圧倒的な勝利が表されました。だから私たちはですね、確かに従っていくときにいろいろな困難は許されますけれど、感謝そしてまた賛美していく中で、私たちはですね、神様の力を見ることができるんです。で、神様が働かれるんです。ただしその時に諦めちゃいけないんです。感謝しようとか言ってですね、口だけ言って本当に感謝しないんだったら働かれません。でも本当に本気で感謝して、またしつこく感謝していくんです。で、アメリカにいる時に示されたのは2倍の感謝、10倍の感謝、100倍の感謝です。で、やっていった時に主が働かれるんです。そして、私たちはですね、その神様の素晴らしい栄光の御業を見ていくことができるということをね、ぜひ覚えておいてください。そして、神様は特別な人たちにそれをやるんではなくて、神様を信じている人たちに対してその恵みを与えてくださるんです。で、それは誰一人差別ありません。本当に神様に、歩んでいく、そして、従って歩んでいく、そして何、かあった時には徹底して感謝し、賛美し、また喜ぶ。それをやっていく時に必ず勝利を見ていくことができるんです。神様が働いてくださる。そして神様の最善がなるんです。ですから、それを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが素晴らしい計画を持って導いてくださっていることをありがとうございます。この感謝と賛美ということに関して聞いてはいるんですけど、心から真にそれをなさないがために、多くの技を見てない方がおられます。その方に主は言われます。この一つのことに関して、それをまず徹底して感謝してみなさいとおっしゃいます。私が働こうとおっしゃいます。またこれからの歩みの中で、確かに、この問題は許されますが、この一つ一つ丁寧にそれを対応していきなさいとおっしゃいます。この今までにこう丁寧に対応していかなず、このざっとこう大雑把に感謝するがゆえに、このポイントが絞れなくて、この神の技を見なかった方がおられるとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、まず罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天様、あなたが癒し主であられ、また多くの御業を表してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今、この癒しの霊を注ぎ、お一人お一人の体に触れ、完全な癒しをなしてくださいますようにお願いいたします。どうぞこの肉体とまた精神に働いてくださり、あなたの癒しの力ある御業をどうぞ豊かに表してください。アーメン。イエス・キリストは皆によってこの一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストは皆によってこの一人一人の体に攻撃してきている病の霊を封じしまう。それを完全に断ち切る。イエス・キリストは皆によって一人一人の精神と肉体に攻撃してくる病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この腰がちょっと痛い方があります。そこに今足が触れております。その足を受け取ってください。またちょっとこの体全体がちょっとだるくて、この痛みがある方があります。そこに今足が触れております。それを感謝して受け取ってください。 また左足が少し痛い方があります。そこに今足が触れています。その癒しを受け取ってください。でまた喉が痛い方に今足が触れています。その癒しを受け取ってください。天様、どうぞさらに働いてくださり、癒しの御業を表してください。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの癒しを一人一人の体と精神の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。Amen.